テモテへの手紙の2、第2章の1節から7節。そこで私の子よ、あなたはキリストイエスにおける恵みによって強くなりなさい。そして多くの証人の面前で私から聞いたことを他の人々にも教えることができる忠実な人たちに委ねなさい。キリストイエスの立派な兵士として私と共に苦しみを忍びなさい。兵役に服している者は生計を立てるための仕事に煩わされず、自分を召集した者の気に入ろうとします。また、競技に参加する者は規則に従って競技をしないならば、栄冠を受けることができません。労苦しているのこそ、最初に収穫の分け前に預かるべきです。私の言うことをよく考えてみなさい。主は、あなたがすべてのことを理解できるようにしてくださるからです。以上です。今日は多田新学生がですね、東京に帰られますけども、自分の新学生だった時のこともですね、少し思い起こしますですね。とても不真面目な新学生だったもんですからですね。最後の2年は頑張りました。最後の2年はですね。でも最初のですね、4年はですね、4年でいいところですね、6年行きましたですからですね。その間何やってたかっていうと、1年生はですねちゃんと勉強したんですけど、2年生になったらもう嫌になってですね、アルバイトして 400cc のオートバイを買ってですね、あちこちと旅をして遊んでおったんですね。で、学校も行かずにですね放浪していってですね、行き当たりばったりでですね、お金もない持たずにですね放浪してたんですね。で、行き当たりばったりだったのでですね、いろんなことをですね経験させてもらいましてですね、ガソリンをですね全部入れてですね、一体どこまで走れるかとかですね、バカなことをして、長野県ですねに向かってずっと走ってたんですね。で、お金がガス欠になってですね、ガス欠になってはよかったんですけどですね、お金もないんですよね、だからですね。で、やっぱ愚かですよね、どうやって帰ろうってことですよね。で、プラスですね、スピード違反で捕まっておりますからですね、もう大変だったですね。でもですね、そこでですね、何を思い出したかっていうとですね、お祈りしようですね、祈ったら絶対お金は出てくるはずだとかって思いながら祈ってですね、出てきたんですよ。祈ってですね、ちょっと歩いてたらですね、おばさんがですね、ちょっと手伝ってくれんって言ってですね、で、何を手伝いされたかっていうとですね、稲刈りです。ですね。今日ですね、アルバイトのお兄ちゃんがですね、いなくなったから、ちょっとあんた暇だったら手伝ってくれんって言って、ちゃんとお金払うからって言って、で、ですね、昼からですね、夕方まで稲刈りしてですね、確か2万円ぐらいもらったと思うんですよね。だから祈ればお金、やっぱ与えられるんだなと確信に変わったんですけど、いやでもですね、大変だったんですよ。そんなですね、昼から稲刈りで一回もしたことないわけですから、しかも機械じゃないんですよね、手で刈っていかなきゃいけないところで、もう本当にですね、もう二度としないと思う作業だったんですね。で、自分たちが食べてるお米っていうのはこんなに大変な作業なんだと、そこで改めて教えてもらったんですね。今でもその衝撃を忘れないですね。お金がなくなったとかもらったっていう衝撃よりもですね、そっちの収穫のですね、大変さの方がですね、頭に残ってですね。で、パウロはですね、日常生活に煩わされないようにですね、兵士、競技者、農夫という3つの例えを使ってですね、今日は語っているところです。兵士はですね、司令官にですね、忠誠を尽くすと喜ばれると。で、競技者はですね、規定に従ってですね、ルールを守って競技をして栄冠を得るんだ。じゃあ農夫は労苦の代償として収穫を得る。農夫はそのですね、労苦の代償として収穫を得る。そういうふうにですね、パウロは言っています。そのパウロの解説は全くないんですよね。そこから何か読み取っていきなさいってことなんでしょう。それぞれに神様がいただく恵みにですね、覚えて日常生活の煩いを取り除けなさい、そういうふうに言っています。ですから農夫にとってみれば、労苦して代償して得るってことが一番の喜びだという、そういうことなんでしょう。パウロの時代はですね、教会も金銭問題で非常に苦労してたようです。今の教会もそうですけども、しかし、教会のですね、指導者の報酬は、妥当な範囲内で受け取りなさい、妥当な範囲内で支払うようにパウロが諭しているのが今日のところかもしれません。 ただ農夫はですね、労苦の代償として収穫を得るってことをですね、忘れてはいけないよという、まあ、そういうことだったと思います。東北の震災でですね、支援活動をしてた時にですね、まあ、あれが3月の11日だったのでですね、まあ、実はですね、それからですね、まあ、1年半ですね、そこで働いたんですけども、2年目ですね、2年目のことでしたですね。で、まあ、秋になってですね、まあ、やっとですね、まあ、その年はですね、田植えができなかったんですよね。2011年はですね。で、次の年はですね、まあ、塩害があったなんだけど、田植えをされたんですね。でですね、まあ、一生懸命田植えされてるところをですね、手伝ったんですね。田植えの手伝いもしてですね。で、これ作ってもですね、売れないっていうのは分かってましたから、塩害でですね。でも、どうして、まあ、どうして植えるんだろうなっていうふうに、まあ、思っちゃいけないんですけど、で、おばさんにですね、塩害で売れない米を何で作るんですかって聞いたことがある。そしたらおばさん何て言ったかですね、自分は百姓だからこれしかやることがないって。あ、そうなんだなってですね、自分の与えた仕事はこれだから今回も田植えをするんだって言って、田植えをですね、売れない米を一生懸命植えておられたんですね。で、それからですね、手伝って、あとはですね、何もしてなかったんですけど、秋になってですね、その畑に行ったんですね。そうするとですね、黄金色に輝いてるんですよね、その畑が。東北の畑っていうのはすっごい綺麗です。ですね。とにかくですね、それが輝いてるんですね。黄金色っていうのはやっぱりこういう色なんだな。一面黄金色ですね。で、そのお米はですね、もう売れないっていうのは分かってるけどですね、そのですね、一生懸命さっていうか、そのロークっていうかですね、売れない米でもですね、いや、これしかやることがないって言って一生懸命やられた、その成果がこの黄金色ってことで神様が祝福されてるんだろうな。私には今まで見たことのない輝きだったのでですね、とってもですね、それが神様がですね、与えてくださる祝福のようにして見えたんですね。で、パウロは、労苦している農夫こそ最初に収穫の分け前に預かるべきですって今日言っています。まあ、震災があってですね、田んぼの再生があって、風評被害があってですね、いろいろな恐れの中にあっても、しかし自分の与えられた役目をですね、忠実に果たしていくって、まあ、そこに半島のですね、収穫っていうのがですね、神様から喜びとして与えられるんだろうな。ですから今与えられたことをですね、着実に淡々とですね、神様に従ってやっていくこと、それが一番大切だなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人にイエス様の御言葉を与えてくださりありがとうございます。どうか今日この御言葉の上に立って、祝福を得ながら生きていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う者、働く者の上に聖霊の豊かな祝福がありますように。今日はただ新学生が東京に帰ります。どうかあと1年の学びにあなたの豊かな祝福があり、また1年後の安守式に私たちが共にその喜びに預かるものとさせてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々には主が共にいて寄り添い、御言葉によって励ましてください。今日も生きるために必要な糧を聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。